では、聖書をお読みいたします。ルカの福音書16章10節から13節。それではお読みいたします。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方不正の富に忠実でなかったら、誰があなたに誠の富を任せるでしょう。またあなた方他人のもとに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。それでは、明石分かち合い内藤さんがこの箇所を選んでくれましたですね。この箇所っていうのは、皆さんこのルカの16章をね、最初からこれをお読みになったら分かると思うんですけども、これちょっと理解できない、ちょっと、章とも言われてますね。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。で、この16章の最初のから、このイエス様が、例え話をされてますね。金持ちの、人がいて、そこに管理人がいて、その管理人が不正をしていたということですよね。で、要するにお金を使い込んでたんでしょうね、多分ね、この人。で、これ主人に見つかったらどうしようもないなって言って、どうしようとか言ってこう思ってたんですよね。で、要するに、嘘の帳簿をつけたんですよね、これね。うん、そういうことを書いてます、これ、その前の章にね。で、最後にイエス様が、そのことに、例え話に対して、不正の富で自分の富を作りなさい。富がなくなった時、あなた方は永遠の住まいを迎えるとかって、ちょっとこれ理解しがたい章でありますね。で、その次にこの内藤さんが選んでくれたこの小さいことに忠実な大きなことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実。という、こう、続いています。で、私もこれ、ちょっとね、聖書、開けてみたらね、この不正の友っていうのは、誰かこれ、どっかの牧師がこれ、メッセージしたのを、私、この本に、聖書に書くんですよね。で、この不正の友っていうのが、ちょっと、不正の富っていうのがちょっと分かんなかった、どういう意味なのかなと思ってたんですけど、ここに書いてました。この不正の富っていうのはですね、もともと私たちの富ではない富ね、もともと自分が作った富ではない、うん、って書いてます。で、祝福された富、要するに神様から与えられた富っていうことを、どっかの牧師がこう説教されたんでしょう。ね。私もこれはそうだと思う。こう思えば、あれですよね。なるほどなと、こう、思いますよね。要するに、イエス様が十字架につけられて、 私たちがこの罪から解放されたね、罪をこうもうそこでこう悩み苦しむことはないという、そういうその富だと思うんですね。そういうことだと思うんですけれども、まあ、そういうことを説教されてました。どの牧師か知りませんが、それでですね、皆さんここで分かち合いをしたいと思うんですけれども、この箇所について何か皆様の意見がありましたらですね、おっしゃってください。ただちかこさん、何かありますか？
そう、私が一番、まあ、この感じたのがその13節かな、その英語で言う、私英語の聖書なんですけれども、その13では、No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will stand devotedly by one and despise the other. You cannot serve both God and mammon. That is your earthly possession of anything else you trust in and rely instead of God. というのをすごくああと思感じたんですけれども、なんかやっぱりこう一番思ったのが、結局こういろんな毎日とか、まあいろいろ自分が考えてることの中で、どうしてもやっぱりこう神様の言葉を信じてこう前に進んでるんだけれども、結局なんかフラッシュというか、その神様でない、だから自分の考え方とか、それか周りの考え方とか、その神様以外のその言葉っていうのがやっぱり人間なのでこう出てくるじゃないですか。でも結局その両方ともできない、だから全部やりたいけどこれもできないっていうのがあって、最終的にやっぱり神様の言葉で、神様を信じるというか、そのフェイスというのがすごく大切だなということがすごくこの13節で感じました。だから両方ともできないって本当に神様にこう神様にしかこういないというか、そう両方ともとか、こうこれもっちもこっちもあっちもじゃなくて、で自分の意思とかじゃなくて、やっぱり神様っていうのが本当に大切だなというか、その神様しかいないっていうのがすごくこの13節で感じました。以上です。
それでは久さん、何かありますか？
はい、ちょっと待ってね。今日の箇所が焦点が2つも3つもあるような気がして、でもないのか、実はね。やっぱり忠実になるポイントっていうことなのかな。まあでも最初のところはまさにそうですよね。小さいことができないと大きいこともできないんじゃないかなと思うことが多いです。大きなことばっかり言ってるやつは小さいことができないって大体悪口言われてますよね、陰でね。あいつは口ばっかりだとか言ってね。人にやらせてばっかりだとかね。それでまあ温度をとって人を動かすのが上手な人はいるけれども、やっぱりそこには人を動かすのが上手というポイントが出てくるわけであって、でもリーダーシップ取ってる割には口先ばっかりで自分は何もやらない人も中にはいるわけでね。そういうのを見るとやっぱり小さなことにある程度忠実でないと大きなことには忠実になれないのかなっていうのもそうだし、観点を変えると、例えばなんかまあ、当時のね、ユダヤの社会のこと詳しく分かんないけど、なんか聖書の他のところにも似たようなのがあると思うんだけど、この世のね、来て守れないのが神の来て守れるわけないみたいな、それっぽいこと書いてあると思う、書いてあったよね、どっかにね。要するに、自分の身近にいる人たちに忠実になれないのに、最も大きい神様に忠実になれるわけがないっていうような、そういう考え方もできるのかなと思います。 で、13節はね、これいつもこの話題が出るたびに出すんですけど、神と悪っていうのがいて、悪魔っていうのはもし、まあ、さっき近くは神様に忠実になるみたいなこと言ってたけど、じゃあその反対は神様に忠実でないっていうことで、それってやっぱりよくね、自分でも自分の弱さをすべてサタンのせいにするんだって自分でもよく言うんだけど、でもやっぱりその神様から引き離そうとする力はやっぱり悪であるっていう。だから極端なことを言うと、二人の主人っていうのはやっぱり神様と悪魔なのかなっていう、究極なところでいくとね、そこに行き着くのかなと思います。まあ何度かね話したけど、ボブ・ディランの曲でそういう曲があるんですけど、ガラス・ラブ・サンバリっていうので、はっきりしたフレーズは覚えてないけど、Lord or Satan かな、 Lord or Devil, you gotta serve somebody っていう、とにかく主か悪魔かどっちか分かんないけど、君はどちらかに仕えてるはずなんだっていう、主か悪魔に仕えなきゃいけないんだっていうような、そういう曲なんですけど、まあ究極論ですけどね、そういうことになるのかなと思います。だから世の中のいろんな葛藤で、やっぱりキーさんがいつも言ってるけど、イエス様だったらどうするかなっていうのをね、本当に瞬間瞬間に考えていければいいんだけど、なかなか考えれないのが弱い我々であって、でもやっぱりもしも考えれるとしたら、やっぱりね、クリスチャンとしては神様の道っていうのを選びたいわけで、そうじゃない時に、そうじゃない道を選ぶと、やっぱり苦しんじゃったり悩んだり、他の人に迷惑かけたりっていうことになるんだろうなと。はい、今日はちょっと綺麗事ばかりですが、とりあえずこんな感じです。なんかまた他に思いついたら言います。
はい、それでは、あやさん、何かありますか？
これ今日、今朝内藤さん送ってきた時に、また内藤さん爆弾落としてと思ってさ。ねえ、朝から爆弾かとか思ってさ。で、ここってものすごい難しいから、この解釈って、すごく難しいから、この解釈って決めてはいけないようなぐらいね、不思議なところだと思うのね。で、それで思っていたんだけれども、で、まあ、私の、まあ、自分の中の最近の感想として思うのはね、例えば、今日、例えばさ、どうなの、私が正しいと思っていることがあったとして、それでそれに聖書的にも正しいと思うし、人に対してもそれで正しいと思っていることがあったとして、でも心の中で自分でもそれ自体が自分自身に当てはまらないっていうことがね、ことってあるじゃないですか。これが正しい道だけど、これをやってしまうと自分が苦しいっていうところがあってね、その微妙な、ちょっと違うなって思うようなところってね、すごい大事で、それを、よく聞いたからこそ良かったことっていっぱいあってね、で、だからこそ自分を大事にできたっていうことって、やっぱり多々あって、最近も多々あって、やっぱりその、何が正しいって大きなことよりも、その小さな声っていうのは、自分自身の、まず小さな自分自身の声、中の声で、それでその自分を大切にできるっていうふうなことってすごい大事だ。結果的にそれが神様の意思だったりするような気がするのね。それで、なんとなくそういうふうなことを、漠然と思い出していて、で、さっきこう、朝散歩にね、涼しいうちにって言って散歩にちょっと行ったんだけれども、そしたら頭の中でやっぱりあれが、こういっぱいいっぱいになんかあれがこうじゃないかな、こうじゃないかなとか思っている時って、前からよく言ってるんだけれども、何の音も聞こえてなくて自分の世界でいっぱいになっていて、で、そういうことをなくすると、風の音が聞こえたりとか、自分の足が歩く靴の音が聞こえたりとか、だからほんのちょっとのことなんだけど、 そういうふうなことさえも 目が向けれなくて、自分の中でいっぱいになっちゃっているっていうことがあってね。で、そのちょっとした音さえ聞こえないぐらい自分で一緒いっぱいになっちゃってるのに、あの神様の声なんて絶対聞こえないってさっきも思いながらねいて、だからあのすごく難しいから何とも言えないけれども、まずその自分のどうしたいかっていう、あのどうしたいかっていうのはあのすごいこう、なんて言うんだろう、ちょっとした勘というか、自分を大事にした時に感じるちょっとした勘っていうのを、まず大事にして、それぐらいこう自分にさえ気を使えない人だったら、あの大きな神様の声なんてましてや聞こえないんじゃないかなと思って、でさっきこう思っていたんだけれども、でも最終的にそこでやる、最終的にじゃあ使えるのはトミカって言ったら神なんだよね。だから結果的に神様に使えることにあのなるんじゃないかなって、なんとなく今日あの爆弾を落とされた後こう思っていました。うん、以上です。
じゃあ、 あのマリさん、なんかありますか？
はい。私は皆さんにやっぱり通じるところがあるんですけれども、10節で小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実でありというところで、あの以前の私たちは地の塩ですという言葉を思い出してですね、やはりあの毎日こう御言葉を読んで、こう大義名分で祈って、神様神様っていうふうにしてても、やはりこの小さなこと、他者のために、家族のために、あの仕事場の人々のために、その人たちの痛みを、私たちがこう共にあの受け入れて、一緒にこう祈、あのその人のために祈ってあげるですとか、そういった一人一人この世の人にあの小さなことのために祈ってあげる、こう誠意で接してあげるっていうことができないかければ、やはりそれはあの神様にいくらこうきれいにこう祈ったりとか、神様神様って言ってても不誠実なことになるのではないかなっていうふうにちょっと思いまして、でやはりあの日々どれだけこうあの祈ったり、プラスやはり神様に、あのイエス様に、私たち、あのイエス様が私たちに日々もあの日々の同伴者、そしてあの保護者でいてくださるように、やはり他者のどんな小さな人にも、あのこう弱者の人にも、あの神様が私たちにしてくださるように、あの毎日毎日小さな行動、小さな気づきをあのできなければ、あのクリスチャン、私はクリスチャンですとかって言ってても、やはりそれは不誠実なクリスチャンになってしまうのではないかなというふうに、この御言葉からすごく感じまして、やはりあのそうですね、こうやはり日々の生活とかってすごく忙しくて、仕事とかこう家族のこととかしてますと、やでもその人に目を向けて、まあ、自分でやっといてとか、あもうめんどくさいな、あの人の話聞くのとかあるんですけども、どれだけそんな小さなことにも目を向けてあげて、あの分かち合って痛みを共にあの味わってあげられることができるか、祈ってあげることができるかっていうのが、あの大切なことかっていうのが、もう一回ちょっとあの自分にこう刺さりました。はい、以上です。
ありがとうございました。私はあの自分 あのちょっと意見ちょっと言わせてもらったらですね、なんかやっぱりこの例えば、まあ、あの伝道師とかいるじゃないですか、伝道者、牧師も含めて、なんかでかい行動感、でかいところでメッセージをする、すごい任務にある、それはすごい大きなことだと思うけども、でもそれ以上になんか見えてないところでなんかあのするっていう はっきり言って誰も称賛されてないところで人のためにするっていうのが、なんかやっぱり神様に一番喜ばれるんだなとか、まあ、聖書にも書いてますよね。そう思いました。あと二人の、その要するにヒサさんもさっき言ったけど悪魔と、神様ですか、そのそういう二つのものに使えるってことは、まあこれダメだよっていうことなんだけども、でも僕自身はそれは不可能ですね。やっぱりその悪魔にやっぱり仕えてるんですよ。やっぱり悪魔のこの何て言うかな、そのやっぱりそういう見て、やっぱりあすごいなと思うわけですよ。そのそっか、それは神様から全然出てなかってもやっぱり思うわけですよね。でやっぱりね、イエス様を知ってるのは、自分自身やっぱりイエス様を知ってるのが、そこは違うところは、昔の自分だったらそれで終わったんですよ。ああすごいな、あ俺もあんなになりたいとかそう思ったんだけども、やっぱり違うところっていうのは後から反省するっていうのが、自分はこれはやっぱり神様の祝福なのかなと。後から反省とか後から、やっぱりつまんねえやと、やっぱり神様、見るとやっぱり全然つまんねえなとか、そう思えるような自分だったっていうのは、やっぱりちょっと成長したかなと。でも未だに僕は悪魔に使います。悪魔を称賛したりしてますね、自分自身。で、やっぱりそういうことです。なんか他ありますかね。
何度もすみません、いいですか。
はい。
悪魔に称賛してるちょっと言い方変えた方がいいんじゃないかと。
そうそう、まあ称賛っていうか、そのなんていうか、ああすごいなと感動、神様が出てないことでもなんかこうね、
称賛されることがあるってことでしょ。
そう、惹かれること、
称賛はしないんで。
称賛しないか、惹かれることがある。
すみません、ちょっとさっきの木地さんが最初に言ったことで、不正な富っていう話でちょっと思い出したんですけど、前に自分が読んだのは、不正というとなんか悪いことっていう印象があるけど、当時の律法学者とかパリサイ人からすると、イエスなんて不正なわけですよね。律法から外れて、主税人とか買収分とかと仲良くしていること自体が汚れであって不正であるっていう、そういうふうな考え方をしたら不正な富で、友を得るっていうのは十分分かりやすいことじゃないかっていうのを前に読んだことあるんですけど、まあ立法的になりすぎると本質からずれてしまうという、もちろん我々クリスチャンとして聖書を元にするんだけど、今の世の中やっぱり聖書を立法的に扱ってる人が多すぎて、聖書にここ書いてあるからっていうんで、あなたはダメとか、これはダメ、あれはダメっていうことばっかりで、そこに本当の意味でのなんかイエス様が求められてたものがあるのかどうか分かんない時代になってる。まあ昔からそうなのかもしれないけどね。ただそういう分かんないことがたくさんあるので、なんかそこであえてその時代にのその宗教的なあれだと良くないことって思われることでも、神様からの愛を持って人を共にするっていうのはやっぱり大事なのかなというのが感じました。特に今日はペンテコステなんですけど、聖書を立法的に使いすぎるとパリサイ人と同じようになっちゃうけど、やっぱりそこで聖霊が、まあ、下ってるという、我々の中に聖霊様を宿ってるというのを、そういうのを要するに聖霊様を受け入れてると、なんかもうちょっとイエス様が求めてた方向に行けるのかなっていうのをなんか思いました。まあ、結局神様の御心を求めるってことなんだろうなと思うんですけどね、最終的には。なのでペンテコステってよくなんか心霊現象みたいなことでなんかそこに重点を置くことも時々あるけど、そうじゃなくて、こんなね死んだ人が3日目に生き返ってとか、とんでもない話なんかも聖霊様の働きがないと信じれるわけないんだから。そういうのも含めて、 今日の話にもあるように何に忠実になるかっていう、その神様の御心に忠実になれることができたらいいなっていうね、そう感じました。はい、すいません。
はい、皆さんありますか、とか付け加えることとか。じゃあなかったら、それではですね、内藤さんにお祈りしてもらいますけれども、皆様黙祷をしましょう。それでは内藤さん、お祈りをお願いします。はい、どうもありがとうございました。